マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。2月5日、いよいよですね、マイストーリー。今日が第1回目、始まります。たくさんの皆さんに聞いていただきたい番組。第1回目のゲストですけれども、ハワイの皆様にはもうすっかりおなじみかもしれません。ハワイ在住のエディター、そしてメディアプロデューサーとしてご活躍中、岩瀬英介さんです。
どうもありがとうございます。岩瀬英介です。アロハ。あれ、誰か声が聞こえましたね。今ね、
ハワジーです。こちらがハワジーハワジーです。ハワジーとともに番組1回目のゲスト、岩瀬さんということで、はい、まあどこから伺いましょうかね。こう拝見するだけでいろんなことがありそうなまずですね、簡単にご紹介させていただきますと、岩瀬英介さん、1970年東京は下町深川にお生まれになりました。いいところですよね。
もうチャキチャキの下町と言われてますのでね、はい、
あの江戸っ子は何代かいないと江戸っ子と呼んじゃいけないと言いますが、岩瀬さんは何代目？
私はですね、れっきとした江戸っ子と言われてまして、あの生まれて4代目、深川でずっと酒屋をやっておりまして、4代目になります。
素敵。
はい、ハワイであのカマアイナって言葉がありますよね、
はい、
それと同じような感覚で、江戸っ子は土地に根付いてないと江戸っ子と呼べねえよみたいな感覚がありまして、で3代いないと江戸っ子と呼ばないみたいなところあるんですけど、私4代目で。
ねえねえねえ、はい、あの、はい、深川ってほら芸者がいたんじゃない？
あ、そうなんです
よ。その辺はどうなの？その
ハワジーさんはいきなりそういう想像から入る
とか、もんじゃ焼きとかさ、
あの深川芸者、向島芸者っていうのは大体芸者の2大ブランドというか有名でして、うん、まあ、いわゆる江戸城の城下町ですから、下町というのは。なんで芸者文化が華やいでおりましたね。なんでお茶屋さんなんか結構ありました、はい、
子供の頃に綺麗なお姉さん方を眺めたり、そういった風景もあったんでしょうかね、うん、
まあ、あの芸者さんもですね、昼間見ると結構あの悲しい時があるんですあの日差しの元では見ない方がいいような場合はあるんですけど、まあ、夜はさぞやお綺麗な芸者さんが下町には揃ってましたね。子供心に、
はいはい、
早熟に育ったんだよだからこんなメディアプロデューサー、
なんかこう一言言いたくなるのが、こう下町キスというかね、
うーん本当にチャキチャキの江戸っ子、下町生まれの岩瀬さんですけれども、深川といえばね、もう私たちは深川飯、深川丼とか思うんですが、はい、あれはアサリですか？何でもいいの？貝は？
あれはね、一応ね、アサリが本番の深川飯と言われてるんですけども、うん、
はい、
皆さんね、これね、騙されちゃいけません、
はい、
深川飯は作られた名物のようでして、僕ら家で深川飯作ってるお母さんの姿見たことありませんから
初耳。
あのこれ深川はもともと海だったんですよね、
はい、
で今海が埋め立てられて、まあ、あの佃島だったりとか、うん、あの夢の島なんかが全部埋め立て地なんですよ、
はい、
海があったんで、海のものを混ぜたご飯は深川の名物になるだろうということで、多分そういう浅はかな思いからアサリを入れて深川飯が誕生したと思うんですよ。
なんだ、深川の人はみんな毎日食べてるのかと思ってました、は
い、そうなんですよ。僕はあともんじゃ焼きもですね、
はい、
あの初めて食べたの高校生ですから、あのもんじゃ焼きもそこまであの家に馴染んでるわけではございませんということを今明かしておきたいですね。
名物を作ろうという感じなんですね、
は
い、
もう今深川飯でかなり、あのうちの僕社会だったんですけど、うん、商店街の人たちも深川飯でずいぶん潤ってますから、はい、感謝してますけれども
乗せられちゃったわけです、私たちは、はいはいはいはい、また深川のお話も伺いたいんですけれどもで岩瀬さんは早稲田大学法学部をご卒業なさってるんですよね、はい、
そうなんです
よ。早稲田に行った理由、法学部に、はい、を選んだ理由など聞きたいんですけど、
はい、まあ、私はですね、あの東京下町に生まれまして、あの下町なんでね、あと商店街が あります。八百屋さんとか酒屋さんとか、まあ、乾物屋さんとかいっぱい並んでまして、
はい、
うちの商店街結構ね、あの子供に教育熱心な商店街だったんですよ。であそこの洋品店の息子は京都大学行ったとか、あの八百屋さんの息子は慶応行ったとかいう話が盛り上がってて、それであれば僕はじゃ あの一番上を目指そうと思って、仕事はあの弁護士になろうと思って法学部にしよう、法学部だったら東大法学部だろうということで、まず東大を目指して勉強したんですよ、
はい、
で1年浪人しまして、で東大落ちまして、でしょうがなく早稲田大学 の法学部に入ったんですけど、僕はあのやっぱ負けず嫌いなんで、 早稲田に入ってからももう一回東大受けて、
は
い、在学中、これ仮面浪人って言うんですけどね、
はい、
在学中も受けて、でさらに落ちたというだから3回落ちたっていう自慢をよくしてるんですけど、
え、3回も
東大に3回落ちたと。
わお、挑戦する、まあね、はい、その根性が素晴らしいけど、早稲田でよかったですね、淡路の後輩だもん。
東大行ってたら、はい、あのあれだよね、岩瀬さんは、はい、今の岩瀬さんはないだろうね。
ないんですね、やっぱね、
そんなもんだよ、世の中、
はいはい、あの親しみやすいあの岩瀬さんになれたんじゃないかなと。あの淡路はね、早稲田大学の先輩ですから、はい、あの、はい、誰かは明かせないんです
けど、知らないね、そんな。
はい、そして、弁護士になろうと、はい、なってないじゃないですか。はい、
それがね、大学に合計して僕5年間通ったんですけども、5年間必死で頑張って学んだのが、司法試験は難しいってことをあの学びまして、
そちらも何回も挑戦して、
5年かかりましたね、難しいってことが分かるのが。
あ、はい、身をもって学ぶタイプなんですね。
そうですね、あの、まあ、玉砕系ですかね、やっぱりね、当たって砕ける系
というのそうすると、それが第一の転機になるわけ、はい、まあ、マイストーリー。
でその時に、うん、あの弁護士これあかんなというところを思った時に、うん、あの弁護士はやっぱり僕は人を幸せにするとかね、世界を平和にしたいというふうに思ったわけです、うん、でそのことはメディアの世界でもできるんじゃないかと思いまして、メディアっていうのはね、ご存知かもしれませんけれども、あの第三の権力って言われてまして、うん、あの政治司法と並ぶ権力と言われてるんですよ。マスコミの力って大きいですから、なのでメディアの力でこの弁護士と同じように世界平和を実現できるんじゃないかという、まあ、あの若者頭でっかちですから、まあ、今も僕は頭でかいんですけどもあの物理的にもね、頭でっかちですから、あの思い込んでしまって、じゃあもうメディアの世界で僕は正義の味方になろうと、
強気をくじき、
そうそうそう、強気をくじき弱気を助けようと、うん、でちょうどね、当時の旧司法試験と、あの大手メディア、まあ、新聞社とかテレビとか出版の倍率が大体同じくらいだったんですよ。
どのくらい？
大体200倍か300倍ぐらい。
優秀。
あ、分かります、やっぱり、ね、でもあの試験の成績だけで決める司法試験だとちょっと難しいんですけど、まあ、あの採用試験であればね、たくさん受ければ受かるんじゃないかということで、あの頑張りまして、はい、
大手の小学館に、
はい、小学館に、はい、あの入社しました。
そしてエリートコースまっしぐら、
あのエリートコースというか、僕はあの、ね、弁護士を挫折して入りましたから、あの社会正義を実現しようと、正義の味方になろうと思って、あの意気、ま、揚々と入社したんですけども、
ねえねえねえ、その当時のさ、はい、初めて の, あのいわゆる給料ってどれぐらい
給料、
うん、
あの初任給がですね、
初任給いくらだった、
初任給は確かね、あのベース給が25、6万でしたかね。
おお、月25、6万
。で、あの大体一般的な給与は大体20万前後でしたから、まあまあまあややいい金ぐらいですかね、ベースはね。はい、
でも他のところよりもいいんでしょ。でも弁護士だったらもっと良かったかもしれないね。
まあまあ良かったかもしれないですね。ただあの出版社はあの非上場なんですよ。あの新聞社出版社は株主の意見が反映されちゃいけないので、うん、あの言論機関ですから、うん、あの株主いない非上場なんですよ。だから給料が公開されてないんですけど、うん、だから大手のこういうマスコミはかなり給料が良くてですね。
そうだよね。
僕95年に入社したんですけど、1995年に入社したんですけど、はい、だいたい2年目3年目にみんな1000万超えちゃうぐらい。
うわ、
すごいね。1000万って分かる、10万ドルだよ。
10万ドル、2、3年目の若造が超えちゃうんですよ。
じゃあその頃ってバブルも崩壊してあまり景気良くなかったけども、うん、出版は
あの世の中のバブルは崩壊したんですけど、はい、マスコミのバブルはまだ続いてまして、2000年頃までマスコミ業界はまだバブル。
でもこだわりようだけど、今の値段でいうと20万ドルぐらいもらってるんだよね。
入社してもうすぐ、うん、わそんなの聞いちゃうと
前進
めやめちゃって
なんかヒーローの話したらなんかラジオが止まってしま
う。後悔とかないんですかね。
いや、あの非常上でとても恵まれた会社です。一切査定なしで完全年功序列でその給料が年齢で上がっていくだけなので、うん、でまあ30代でまあ1500万、40代で2000万みたいになってずっとそれは続くわけですよ。
でもさ、どうして最初が週刊ポストで、うん、次が女性セブンになって、
そこなんですよ。
それからダイムに変わるの、う
ん、そこはまたね、うん、あの僕のまあマイストーリーの一つなんですけど、うん、社会正義の味方になろうと思ってた頭でっかちな若者が入ったら、
はい、
急に配属は会社決めますから、
うん、
で週刊ポストの配属になって、で、袋閉じ作れっていうグラビアで水着の撮影しろっていう、
あら
いい仕事じゃないですか。
アイドルの水着の撮影したりして、うん、まあ、あとはなんか、まあ、多少社会部的なね 事件があった時、オウム真理教の事件があった時に追っかけたりとか、はい、いうふうな仕事はしたんですけども、うん、ちょっと正義の見方とはだんだんとかけ離れていってるなみたいな感覚を覚えながら、うん、仕事してまして、うん、袋閉じの、ね、水着からねはみ出た毛をどう消すかみたいなこう社会正義を実現するために入ったんだけどな。
でも2000万円もらってるそこが
いやそれがまず最初の配属先は週刊ポスト、うん、それから異動になって会社の命令で女性セブンに行くんです。
なるほど。
で小学館は割と異動ドラスティックなので、うん、例えばキャンキャンやってた人がコロコロコミックに移動したりとか、よくある。サライやってた人が小学1年生に行ったりとか、
全く違う。
よくあります、うん、少年サンデーから週刊ポストに行ったりとかっていうのよくあります、うん、
でそれが、はい、ね、2000万ももらって
2000万、
まあ、1000万
こだわる
1000万だけど
1700万
やめてですね、第二の転機、はい、
そうですね、まあ、当時やっぱりまだ出版界、はい、マスコミ界バブルでしたから、うん、もうはちゃめちゃです生活は。多分僕ね、この頃の生活をまだ続けてたらもう死んでたと思いますね。経費も使い放題みたいなもんです。もう毎月何十万円も経費で飲み食いして、はい、でただ夜も昼も全部仕事関係の人と、もう夜でも夜中も毎週徹夜しますしね。毎週徹夜して朝4時まで仕事して、朝4時から飲みに行くんですよ外に。で朝7時8時ぐらい飲んで明るくなってから帰ってちょっと寝て1時2時にまた会社行ってみたいなことをやってて、もう休みとかプライベート全くない生活
ですから。そういう生活から、はい、第二のそのハワイへと移住されたんですよね、
はい、そうなんですよ。
なんでハワイなの？
そう思いますよね、う
ん、私チコちゃんじゃないけどさどうしたの？
なんで？
なんで？
まあ、全く繋がらないですよね、うん、でもやっぱりね、2000年代になってからやっぱりインターネットに押されまして、出版業界ちょっとね下り坂になってきました。で私がですね95年に入った時は週刊ポストという週刊誌は日本で一番売れてまして、毎週150万部売れてたんですよ。150万部で毎週月曜日に電車乗るとみんな地下鉄で週刊ポストか週刊現代読んでるという時代だった、はい、その2000年代に入ったら電車乗ったらみんなスマートフォンとか携帯いじってる。
あ
で部数はもう20万部ぐらいに下がりました。そうすると当然売り上げも下がりますから広告も少なくなるし、なんとなくこう自由度がなくなってきて元気がなくなってる感じっていうんですかね、業界がシュリンクして、で編集者が集まって飲んでもなんかこの昔話、昔は良かった、で本当は未来のことを話さなきゃいけない業界なんですよ。これからどうするか、日本をどう変えていくかってね、なのにそれなんとなくシュリンクしてちょっとムードが悪いなと。で小学館も2009年頃からですね、大正時代からずっと続いた会社なんですけど、100年ぐらい、それが初めて創業よりは初めて赤字になったりというようなことがありまして、まあ、出版全体ちょっと元気なかった。
このままでいいのかな、
このままでいいのかなという疑問も湧いていた、うん、まあ、いい待遇をもらいながら、うん、淡路がこだわるところの、
いやそれで、うん、第二の転換期どうしてハワイ来たの？
それで僕は仕事から回っていろんな世界中回ったんですよ、
うん、
まあ、ドイツのワールドカップ行ったりとか、うん、まあ、ヨーロッパも行ったし、キューバ行ったり、ブラジル行ったり、
スペインも行った、
スペインも行きました、いろんなとこ行きました。
よくお金があったね
まあ、出張も多かったんで、
あ、そうか、
はい、仕事もね多かったんで、うん、行ったんですけど、
うん、
一部分を切り取ると素晴らしいんですけど、うん、そのままここで生活しようっていう国はあまりなかったんですよね。ブラジルもいいんだけど、うん、ずっと暮らすイメージは湧かなかった。でもハワイに関しては、うん、あ、ここは生活したいなと唯一思った場所なんですよ。
生活したいっていうのは、はい、そのまあ、生活費が高いとか低いとかは別として、
そして
何かいいことがありそうだなって感じなんです。
まあ、ここはまあ、もちろん気候もいいしね、いいムードが流れてるし、体がなんかここは馴染むな、うん、でここだったらまあ生活する自分が浮かぶなという、まあ、唯一の場所で、うん、ハワイでもよくありますよね。ハワジさんにも聞きたいんですけど、
うん、
いろんなところを巡った人ほどハワイに戻って
くる。まあ、それはあるよね。 こっち来たら、うん、なんとなくこうそのストレスがないしね、はい、だけど若い人たちはストレスがあってさ、はい、もっとどんどん行け行け、私はニューヨーク行きたいなみたいな、はい、そういう時って僕はあったんだけど、
はい、
どう、そのいいの、ニューヨーク行かなくてもハワイどうだったの
僕はね、ハワイが本当にね大好きだったので、もう移住する前にもかなり何回も来てましたし、
うん、
ハワイに暮らせるならアメリカの中ではハワイが一番良かったですね、はい、ロサンゼルスにもニューヨークにも行きましたけれども、
うん、
なんかこう殺伐としてた他はね、
ハワイ留学はしなかったので
留学したかったんですよ、
うん、
よくまあね、海外の大学に行ったこともあったんで、取材とかで、うん、UC バークレーとか行って、うん、もう憧れて行きたいな。でまあやっぱり マスコミで働いてて忙しいんで、あの留学はできなかったんですよね。だその代わり、まあ、移住できるものならしたいなというような、まあ、夢があったんですかね。ま
あ、それとあれかな、深川みたいなちっちゃいところにいたから、はい、やっぱりそのニューヨークのでっかいところよりも、はい、なんかこうね、ちょっと楽しめるような。
澤井さん、今深川の人が怒りましたよ。
ごめん、マジ間違いごめんなさいね。
いやいや、まあまあでも、はい、あの、うん、そういうのはあるでしょうね、うん、やっぱり下町とかに暮らすと出たいっていうのはやっぱありますから、うん、はい、あの海への憧れって強いんですよ、下町ってね、うん、まあ、なんかこうごちゃごちゃしてますからね、はい、
お金はいくら持ってきたのこっち
まあまあまあ、 あの、あるだけ。
預金はいくら持ってたの？
まあ、あの結構あのもらってましたけど、やっぱりあの、うん、若いですから独身でしたから、もうまんまん使ってましたからね。はい、
だいたいそういう人って持ってきた時どれぐらい持ってきたらなんとなくやっていけるんですかね。
でも年齢もよると思いますよ。あのそれはね、でも持ってるも全部持ってくるぐらい持ってこなきゃダメですよ、ハワイはね。
全部持ってくる。
もう全財産持ってくる。
100万円じゃなくて1000万円
ぐらい。まだ1000万ぐらい持ってないと
それは。おすごいね。
あのまあこんなそういう話じゃないです
よ。ハワイに来て仕事を見つけたの。仕事があったからハワイに来たの。
それであのなんとなく閉塞感があったので、僕は海外で。うん、移りたいとか海外で仕事したいみたいなことをいろんな人に言ってたんですよ、うん、これまあ僕のセオリーでダイエットもそうなんですけど、やるときは周りにまず宣言しちゃうというか、うん、周りにバンバン言っとくとなんかこう話が入ってくると思うんですよね、
うん、
でそうこうしていたら、そのライトハウス、ロサンゼルスのライトハウスがハワイ版を出すので、編集の責任者を探しているという話が。
日本で？
日本で。
あ、じゃあもう安定して決まっ、職場あってからこっち
来たんだ。じゃないとハワイはビザ取らないと来れないですから、職場決まってないとアメリカは移住できないですよね。
皆さん若い人、ね、はい、そこを考えた方がいいかもしれないね。
それ大事
な、決めてくるか、
はい、仕事決まらないとビザも降りないので、
うん、なるほど、はい、ということで岩瀬さんはそのライトハウスを地元の情報誌ナンバーワンに育て上げたわけです。
マイストーリーホストバイヒロコ&ハワジー。
これから私の本番であります。
ハワジー登場しました。
どうして、ねえねえ、どうしてハワ、あのライトハウスって成功したの？ライトハウスってあれだよね、東大だよね。
東大なんですよ。東大
だから昔は失敗した東大が入れなかったんでしょ。
そうそう、昔入れなかった東大がまたやってきたんですよ。
どうして、どうして成功したの？
まあ、ロサンゼルスのライトハウスも創刊の目的は東大のような、あの移住した日本人の道しるべになりたいと、まあ、迷った時に案内をしてあげる存在になれればなという目的だったんですね、
うんうん、
でハワイ版ももちろんその目的そのままできればいいなと思ったんですけれども、一番大きかったのはあの読者をたくさん、ね、紙面に登場させたことだと思ってます、
読者は取り込んだわけ。
取り込むって言うとちょっと言葉があれですけど、
芸者は取り込むのがないじゃん。
芸者を囲うような形で、
いろんな方を読んだわけ。
とにかく読者の方をあの紙面に出すようにした。なんでハワイ版は迷子を3人以上のインタビューは必ず載ってるんですよ。しかも一般の方の有名人じゃなくて。
すごいね、一般の方を呼び込んだ。
そうなんです。
私の履歴書でしたっけ、
私の天気、
天気っていうのを作ったのが、
はい、作りました、
ね、はい、あれはやっぱり衝撃的なあれだったよね、
はいは
い、でいいものをやっぱり長く続いてきたという感じなんだよね。
そうですね、
まあ、これは我々は1回目に岩瀬さんを呼んだあれかなと、私はデビッドさんに聞いてみたいなと思うんだけど、
はい、
そんなやっぱり最初にそういういろんな読者の方を呼び込んだのは成功の秘訣。
そうですね、あの私の天気で僕は200人ぐらいもうインタビューしましたから、うん、在住者、
うん、
それとあのサーフライダーってサーファーを出す連載と、あと女性、頑張れワヒネって女性を出す
女性
連載が
ワヒネを呼んだわけ、
はい、
で
迷子3人だったので、もう、ね、僕の500人ぐらいハワイの方インタビューしてるんですよ。いつかこの500人の内容で新書でも書こうかなと思ってるんですけども。
そうだね、ねえねえねえ、それの方のフォローアップってどうやってやるの、
うん、フォローアップというのは
あの終わった後、はい、番組が書いてもらうじゃないですか、
はいはいはいはい、
その後こう外どっか街であったら、うん、はいさよならなの、それとも
これはですね、
うん、
インタビューっていうのは、うん、あの最近よくあるんですけど、テープに録音してそれをそのまま起こして地面に載せるようなインタビューがあるんですけど、
うん、
それインタビューと言えないんですよ。
なるほど。
例えばハワジーが岩瀬をインタビューしたら、
うん、
ハワジーの言葉なんですよ、それはね。
なるほどなるほど。
だハワジーが僕を語ることで、うん、ハワジーのインタビューが成立するんですよ。
なるほどなるほど。
ハワジーだからこそ僕が話したことがあったり、
うん、
ハワジーが言ったことで僕が触発されて言ったりすることがある、
うん、なるほど。
もしくは話したことで僕が発見することがある。
あ、じゃあハワジーだけ聞かせて、
はい、
ライトハウスでいくらもらってたの？
今すごく僕いい話してた、ね、いい話してた気がするんですけど、どうしてお金に戻るんですか？
10分の1ぐらいだったの給料。
僕だハワイに来た時はもう多分6分の1ぐらいになります、
ね、6分の1か。
それでも来た当初はね、
うん、それでもやろうと決めたのは、
あ、まあまあまあそうですね。
奥さんいたの？
あ、その時は僕独身だったんで来ようと思ったんですけど、うん、ハワイに来ることが決まったら、あの奥さんがついてきたというか、結婚がついてきたんですね。入籍してすぐハワイに
奥さんの深川から。あ、違うか、
奥さんは深川じゃないんですけど、はい、まあまあね、はい、
そうなんだ、はい、でも、ね、でまあやっぱりなんかこう成功の秘訣はそう人を取り込んだっていうのは、 それだけじゃないでしょ。
そうで、さっきおっしゃったそのアフターフォローの話なんですけど、うんうん、いいインタビューをすると、うん、インタビューするだけですごく人は喜ぶんですよ。
なるほど。
あ、僕はこんなことを思ってたんだ、知らなかったとか、うん、あ、自分も気づかなかった自分があったとかっていう、うんうん、喜んでくれると、うん、ファンになってくれます。
なるほどね。
それが最大のアフターフォローなんですよね、うん、は
い、だけど会社ってほらね、それだけじゃなくて、なんかどっか収益がないきゃいけないし、はいはいはいはい、お金を稼ぐってくる人もいなきゃいけないんだけど、その辺はどうしたの？
そこはですね、ライトハウスは珍しい会社で、うん、あの営業部員がほとんどいない、あのこう出版会社だったんですね、うんうん、で何が良かったかというと、まあ、別に僕は自分をアピールするわけじゃないんですけど、うん、ライトハウスは唯一編集の中身で結構勝負して、面白い雑誌で面白いなと思ったから、こんな面白い雑誌に載りたいって言って広告出したいって言ってくれる方がじわじわ増えてきた。
おお、すごいね。中身がいいから一人一人でに寄ってくるって
わけ。なんかあの面白い雑誌にうちも載りたいっていう広告の集まり方だったんですよ。だからじわじわでしたから、ね、だからあんまり伸びなかったですけど、じわじわと増えていった。
だけどそれだけじゃないでしょ。なんかこういろいろなことやったんじゃないの？本当のこと教えてやる。
ハワジーこういうキャラクターなんですよ。
教えて。
いやいやいや。
運を呼び込むような、なんかあったのよ。努力？
まあ、あの、とにかく努力することは大事っていうのは僕出版社時代から同じで、うん、音が寝ずに働けと、うん、あので一生懸命頑張ってると初めて運が降りかかって
くる。そう、ここ皆さん聞いてよ、うん、ハワイに来たから何でもできるってわけじゃないんだよ、うん、
だ運が悪いなって嘆いてるだけじゃ運は良くならないんで、うん、だったらものすごく頑張ってなんかやりたいんだって一生懸命一つのことを頑張ってるとなんかいい声がかかったりとか、
そうボーっとしてんじゃないよね、
運が来るっていうのが僕の思い、うん、
なるほど。
疲れたなとかお休みしたいなとか思わないんですか？
なんかね、出版社時代から土日は休みって感覚がないんですよ、もともとね、うんうんうん、土日もボンボン仕事入りますから、出張とかのあるし、24時間仕事だった
んで。だけど、はい、ね、子供さんが生まれて、プライベートもあるでしょ、はいはいはい、そこはどうやって両立して
ん
の？
それが問題なんですよ、今悩ましいところで、うん、あのまあ、子供とは家族のことは優先で時間作って、うん、それ以外は仕事するようにもうスケジュールに組み込まないといけないですね。
スケジュールに組み込まないとこれが雑誌の編集じゃない。
で皆さんあのアポイントばっかりスケジュールに入れますけど、事務作業とか作業も含めて全部入れる。
スケジュールに入れちゃうわけ。
例えば、まあ、トレーニングするんだったらトレーニングも入れちゃうっていうね。
でじゃあお子さんをどうやって今あのお父さんの役割は何なの？
あ、イクメンにそういうこと聞きますか？
そう、イクメン、イケメンじゃないでしょあなたは。
イクメンですよ。
イクメン。
はい、
どうやって両立してんの？その一生懸命働けっていうのと、はい、ね、奥様から何やってよって言われた時はその両立って難しいでしょ。
いや、これ難しくないですよ。割と子供と、まだ僕まだ生まれてまだ9ヶ月ですから、うん、子供といる時間は割と癒しですからね。
ああそう、
仕事じゃないんですもんね。
すごいな、
頭の使い方全然違いますから。例えば歴史の本読む時と小説読む時とあのノンフィクション読む時と頭の働き、脳の部分使うと思うところ違うと思うんですよ。だから並行して読めますよね。
その頭がどうして東大入れなかったのか、
ね、本当ですよね。僕は来ないわ。
また引き戻してる。そうか。じゃあお子様との時間って、うん、あのストレス解消だったり、はい、いい方に働いてる感じですね。
我々の時代と全然違う、うん、私たちの時代は仕事が第一だったんだけど、うん、もうそうじゃないんだ ね
疲れて帰ってきたんでお風呂入れられないよっていう時代ですよね、
うん、もうやってよって感じ。
G は子育てには参加してなかったんですか？
いや、なかったね。もう深く反省もしないね。
でもすくすくね、あのね、うん、あの
大きくなって
立派に育ってますから正解だったでしょうね、とね、
はい、じゃあ次に これからの夢みたいなのを聞いちゃうかな。ぼ、ね、ーっとしてんじゃないよ。
いや僕はね、あのやっぱりあの書くことが好きなので、うん、あの編集と一緒にね、うん、で書くことで生活できるようになればいいなと まあ、心の隅で思ったんですけども、
そうなんだ、は
い、書くといってもライターになるわけじゃなくてその、まあ、小説家とか作家にね、
どういうジャンルの作家になりたいの？
あのノンフィクションばっかり僕は書いてきましたから雑誌で、
うん、そりゃそうだ。
なんでフィクションね、物語を書く、あのノベリストですかね、小説家になりたいなと。
じゃあハワイ初の、
はい、
ハワイ芥川賞って出る
か、ハワイ在住の小説家で芥川賞になったら
あるかもしれない。それはもうすぐ
すごい、すごい
ケースで来てね、
ケースで、ま、ケースでインタビューお願いします。
いないかもしれないけど
いやそんなかかりませんよ
そうか
まだまだ行きますからハワイ人、ハワイ人はね、
そうか、
はい、はい、まあ、僕もね、あの子供が二十歳の時68歳ですから、あのまだまだ頑張らなきゃいけません。
俺なんかパワープレイだから72
今パワープレイヤーですからハワジーは
72歳、
あ、ちょうど絵とが同じですからね、ハワジーと僕はね。
そうそうそう、作家にもしなれなかったらっていうことは考えないの？
いや、あのそういうこと考えないのが僕成功の秘訣だと思うんですよね。もう思い込み、なんか僕は海外に住むんじゃないかって思い込む、
うん、
で学校も僕はね、だから東大の思い込みが少なかったと思うんですけど、なんとなくいい大学に通ってるイメージはあったんで、それ以外は行かないだろうなってイメージはあった。だから思い込みが大事、
うん、
今もだから作家になる思い込み、
なるほど、思い込み。でもそれだけじゃなくて
努力、努力ですね、
うん、なんかお顔からはイメージできない貴重な言葉を今日は、
よく言われます、ね、うん、
どうで今の給料大丈夫
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。
マスターのね、いいね、
何でもやりますのでお声掛けください。岩瀬英介まで。
あっという間にハワジお時間になってしまいましたね。
早かったね。
本当まだまだ本当です、うん、古谷社長もハワジも、ね、もう全力を込めて前へ宣伝もたくさんしたこの番組、初回でどうなることかと思いましたが岩瀬さんのおかげで楽しいお話を伺いました、ね、ありがとうございました。
マイストーリー
面白くなりましたかね、
うん、大変素晴らしい、
はい、続編をそのうちお願いします。
そうですね、
うん、はい、素晴らしいね。